ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。いやー、テウトニ族とね、キンブリ族を打ち倒したマリウス、そして英雄としてローマに帰還したマリウスだったが、なかなかね、やっぱなんか政治はちょっと下手なんすよね。下手というか、そもそもなんか政治をこうがっつりやる気がねあんまないみたいなところがありますよね。まあその野心という部分ではね、あるんですけども、なんか本当どうしていいのか、何がしたいのかっていうね、思想哲学みたいなものがなかったよねというところをね、前回描いてきたわけですよね。まあそんなマリウスをね、ある意味こう利用した、こうガイウスの意思を継ぐ者たちみたいな連中にある意味こう利用されてね、それによってその連中がちょっとやりすぎちゃった部分もあって、マリウスもそこに乗り切れず、気づいたら平民派がなんかこう全員一掃されてるみたいな、まあ普通に殺されてるというようなね、政変が起こっていたわけですよね。それによってマリウスのなんかもう存在感がなくなっていくということになっていくわけですよ。もうここからコンスルとかじゃなくなっていきます。そして同盟戦争勃発というところでしたね。はいはいはい。同盟戦争いきなり起こってきたよという感じなんですが、そのマリウス政権のこう終焉というか、もう下り坂になっていって、マリウスの実権がなくなっていってから、多分この同盟戦争勃発まで7年ぐらいね、6年か7年ぐらい確か間が空いてるんですよ。まあある意味マリウスにとっては待ち望んでいた戦争みたいなところではあったんですが、まあまあどうなっていくのかというところをね、見ていっていただければと思います。外観を覗けば次は内憂、いや外観を覗いたからこその内憂と言ってもいいのかもしれない。そうですよね。キンブリ族、テウトニ族がその脅威があればね、こんな同盟諸都市、ローマ連合のね、諸都市同士でね、争ってる暇もないわけですよね。まあ、ある意味運命共同体みたいなところがあったわけで、それに対処しなきゃいけないという部分があったんですが、まあ、マリウスがね、それをね、華麗に撃退したからこその、前回のこう政治的な混乱とか、今回の同盟戦争とか、起こってきたと。まあ、そういう言い方もできるのかもしれないと。もちろん外観があってもね、分裂したりとかっていうのはね、よくあるとは思いますけども、まあ、まあ今回の場合はそうだよねということですね。ハンニバル戦争、ヌマンティア戦争、ユグルタ戦争、ゲルマン人との戦い、度重なる戦争に時には反発しながらもローマに従い続けた同盟士たち、それはローマのかつての強大な敵であったラテン諸都市であり、エトルリアの諸都市であり、サムニウムの諸都市であり、マグナグラエキアの諸都市であった。ハンニバル戦争以来、ローマでは貧富の格差の拡大、無産市民の増加によって軍役を担える者が減少していた。かつてはほぼ1対1の割合でローマ市民兵と同盟士の兵が招集されていたが、今ではローマ市民兵1に対して同盟士の兵は2、つまり倍の兵が招集されるようになっていた。ああ、なるほどねと。まあ散々やってきた通りね、ローマの方は無産市民が増えすぎてね、兵力が足りなくなってきていたわけですよね。だからこそマリウスはね、無産市民を直接ね、募集すると。志願制にしたりとかね、そういう風にしてね、なんかこう、ある意味私兵と化していって、パトローネスとクリエンテスの関係みたいな感じでね、やっていたわけですけども、それだけね、兵力が減少していたと。それに対して同盟士の方は、まあそんなにね、こう数が減っていたっていうこともなかったのかもしれないですよね。だから、ローマ市民兵が減っていった分、同盟士の兵がね、多く徴収されるみたいなね、そういう関係になってたんだよと。にもかかわらず、同盟士には当然市民権もない。政治的に戦争をするかしないかという自己決定権がない。ローマがやるといえば、兵を出すしかないのだ。戦争となっても指揮権があるわけでもない。ショースキピオやマリウスやスルラのような優秀な指揮官に恵まれればラッキーだが、まあヌマンティアでもね、ショースキピオが来るまではずっと敗戦続きでダラダラとね戦ってたし、っていうかもうなんか負けすぎてね、ケルトイベリア人っていう連中にね負けすぎてね、兵士たちがもうあそこ行きたくないんですけどみたいな、ちょっと、次男で行かなくてもいいですかみたいなこと言い出すっていうね、あれですよね。ヌマンティア戦争。 そしてユグルタ戦争ね、ヌミディアでの戦いですね。ユグルタ戦争でもね、あのメテルスとかマリウスが来るまではほんとグダグダでね、なんか略奪行為を行ったりとかね、もう単純にユグルタに負けるみたいなね感じでしたからね。だからそういう戦争でも なんつうのこうまともな指揮官じゃなかったとしても、その同盟士の兵士たちは自分たちは指揮官になれないわけだから、そのボンクラ指揮官どもに従ってまあ普通に死んでいったりしたわけですよ。キンブリ族との戦いでは8万人の犠牲者のうち何人が同盟士の兵だったのだろうかということですよ。まあ確かに本当そうだよねって思いますよね。そこに自己決定権がないってやっぱ相当なもんですよね。なんか今さ、こうまあ昔からね、こう日本はアメリカにある意味支配されていて、アメリカの戦争にね、こう引きずり込まれるんだろうみたいなのとかねありますけど、なんかそんなレベルじゃないですよね、全然ね。NATO だってね、なんかアメリカにある意味こう支配されてるっていうかね、アメリカによるアメリカのための軍事同盟みたいな言われ方してますけどね。とはいえね、なんかイラク戦争の時とかはね、まあ普通にアメリカに対して批判をしたりとかね、派兵をしなかったりとかあったわけじゃないですか。もうこの同盟士たちはもうローマがやるといえばやるしかない、兵を出すしかない、そしてボンクラの指揮官でもこう死ぬしかないというねことなんですよ。まあまあそりゃそうなんですけど、そりゃそうなんですけどみたいな。グラックス兄弟は同盟士に報いなければ大変なことになるとたびたび警告していた。ティベリウスは分配地をローマのね無産市民だけじゃなくて同盟士の市民にも配ろうとしていましたよね。そしてティベリウス亡き後にはね、同盟士への市民権拡大を目指すっていうね、人たちも出てきたんですが、まあそれが挫折してしまって、フレゲラへの反乱っていうのが起きましたと。フレゲラへっていう名前出してたかどうか忘れたんですけど、まあ同盟士のね、一部の都市がね反乱を起こしたんですよね。ただこれはね、ガイウスと対立していくことになるね、あのオピミウスっていうね貴族がね鎮圧するんですよ。まあその鎮圧されたことによって、まあここではねなんとか事なきを得たということだったんですが、もうこの辺からふつふつとねやっぱもう来てるわけですよね。そしてガイウス政権になってからはね、ガイウスもラテン人へのローマ市民権拡大っていうのをね主張したわけですよね。ただこのラテン市民へのローマ市民権拡大を主張したがために、これがきっかけでガイウスはもう支持を失っていく、無産市民とか富裕層の支持すら失われていくということになったんでしたよね。だから無産市民もその自分たちを食えるようにはしてほしいけど、それをねまあラテン人とか同盟士の人たちに市民権を拡大するっていうのは全然議論が違うわけで、無産市民と同盟士の市民っていうのは、まあ、全然利害が一致してないわけですよね。また別の論理で動いてるわけですけど、同盟士からすれば希望を持たされては裏切られる、これを繰り返されていた。ただこの同盟士戦争に至る経緯も複雑であったということで、まあ今までこうざっとね、同盟士戦争に至るね、同盟士の不満がね、こういうところでちょっと溜まってますよねみたいな話してきましたが、ここから本当こう同盟士戦争が始まる前夜みたいな話をします。なのであんまり今回ねマリウスとかスルラとか出てこないんですけど、ちょっとねここもねまた面白いんですよ。こうすげえ複雑なんですが、うわーなんかこういう政治的な駆け引きってあったんだみたいなのとかね、うわこういう人も出てくるんだねみたいなのとか、ちょっと見ていただければなと思いますんで、よろしくお願いします。ガイウス・グラックスが成し遂げた改革の一つに、陪審員に騎士階級、つまり富裕市民ですね、富裕市民を入れて、もともとね、陪審員って元老院議員300名のみ、まあ基本的に貴族だけで占められていたのが、この騎士階級300名を加えて600名の合議体で陪審を行うっていうね内容の改革っていうのがあったじゃないですか。貴族300人だったのが富裕層300人を加えて600人にしたんだよと。でこれはガイウスが亡くなった後も続けられてたんですよ、この600人体制で動いていた。ですがそのマリウス政権がね、こう失墜していくとともに、やっぱこう罰族派が盛り返してきたわけですよね。平民派がもう明らかに今下火になっている中で、罰族派が盛り返してきてるというところですよね。なのでまあ罰族派というか元老院というか貴族層というかね、 この陪審員制度を切り崩しに来るんですよ。要は元に戻そうとしてくる、その富裕層を陪審員から排除しようとしてくるという動きをしてくるんですね。ほうほうと。というのもですね、なんかこの実際騎士階級富裕市民が陪審員に加わったことの弊害がかなり出始めていたんですね。そんなのあるのみたいな。要はですね、富裕市民、まあ当然ね、金めっちゃ持ってるわけなんで、もう金に物を言わせて、まあ法外な貸し付けを行ったりとか、その属州の統治とかね、アジア属州とかさ、そのマケドニア属州とかね、あるわけじゃないですか。そういう属州の統治においても、なんか賄賂が横行したりとかね。で、それを取り締まるために、まあ貴族とかが厳しく処断をすると、その貴族に対して訴訟が乱発されたりとか、で明らかなもう冤罪というかね、正当性がなくても、その貴族が訴えられて、まあちょっとその、富裕市民の邪魔をしたみたいなね、俺たちの商売の邪魔してんじゃねえよみたいなことで訴えられて、いやいや普通にただ俺たちは指摘しただけでしょ、そんな賄賂なんてダメでしょって言っただけで完全なる冤罪でしょっていう場面でも、まあ、その陪審員に富裕市民がいるためにこう有罪とされてしまって、まあ、まともに取り締まることもできないみたいなね状態になってたんですよ。しかも陪審員に金をね追加で払えば、まあまあ無罪としてやってもいいよみたいなね、まあもう本当なんか司法取引とも言えないただのクズムーブもね横行していたと。もう金こそが正義みたいなね感じにだんだんなってきてたんですよ。でこの属州の統治の仕方とかもね、だいぶろくでもなかったようで、まあこれはその富裕市民だけのせいじゃないんですけど、まあそれこそ賄賂が横行したりとかで、属州の市民たちをまあ結構弾圧したりとかねみたいなことをね結構やってたんですよ。で特にその アジア属州ね、あのペルガモン王国からあの譲り渡されたアジア属州ですよね、そこではね相当ひどかったらしいんですよね。だからこれまたこうなんだろうな、同盟氏とはまた別のね概念じゃないですか、その属州っていうのは。でこの属州っていうのもまたね一個こうなんていうか火種というか問題としてね、統治の仕方とか政治的な課題としてあるわけです。だからこれもこの属州の統治の仕方のひどさみたいなのもちょっとね後々これまた同盟氏戦争とは別の課題としてこうまたちょっと勃発してくるというかね、まあ波乱のきっかけになっていくんですが、まあそれちょっと後の話なんであれなんですけど、でとにかくある意味こうガイウスがあの時こう元老院議員とか貴族の支配を打倒するために富裕市民と手を結んで、富裕市民と無産市民とかのこう利害を一致させて元老院議員貴族層に対抗しようとしてたわけですよね。そのために陪審員に加えたみたいなことをやってたわけですけど、ある意味この政策のせいでガイウスが放った矢のせいでですね、確かに元老院貴族支配っていうのはこう引き裂かれて富裕市民の台頭っていうのは出てきたんですが、まあある意味その台頭を許すと言ってしまってもいい、で貴族支配を引き裂くことには成功したとは言えるのかもしれないんですが、本当にガイウスはねこんな金が全てみたいな世にしたかったのだろうかみたいなねところが実はあるんですよ。ああなるほどねと。だからガイウスが放った矢がまあ結果的になんか金持ち支配みたいな、金こそ全ての世の中になっちゃったのかって思うと、なんかちょっと切ないものはあるよなっていうかね。そして皮肉にもですね、そのガイウスが放った矢をある意味抜き取り、ある意味さらに推し進めたのは御民官ドルススという人物だった。あ、なんかドルススん？ドルススって聞いたことあるようなみたいな。あのドルススってあの30年前にですね、あのガイウスの改革って30年前のことなんですよ。今話してるところから30年もう前の話なんですけど、30年前にガイウスが市民権拡大を訴えてこう落ち目になってきたところあったじゃないですか。さっき話してたけど、ラテン市民にね市民権を拡大しようっつって支持得られなくなってしまったっていうね、そこで落ち目になってきたところで、ここがチャンスだって元老院たちが巻き返すために、あのガイウス以上のばらまき政策っていうのを実行していってたじゃないですか。その際に目をつけられた御民官の名前もドルススだったんですよ。でそのドルススの息子です、今回出てくるのは。いや息子なんだみたいな、同一人物ではないです、はい、で息子も同じくこの時に御民官になってたということですね。なんで今回ね まあさっきも言ったけど、あんまりマリウスとスルラ出てきません。このドルススジュニアがね、今回の主人公になってます。はい。誰だよみたいな。急に出てきたなって感じですけど。ドルススジュニアですね。以後、お見知りおきを。まあ、今回しか出てこないですけど。はい。このドルススケはですね、まあ、貴族の名門中の名門みたいな書かれ方はしてましたね。で、ドルススジュニアのモットーは、貴族には義務がある。で、かっこいい。かっこいいな。ノブレスオブリージュ的なやつっすよね。金銭にも惑わされず、無駄な共栄心などもなかった。真面目で、道義的で、人柄も良く、貴族の名門でありながらも、貴族以外の者とも分け隔てなく接し、平民からの人気も高かった。すごいいい人だったんだね。うん。東明市戦争前夜の話してますからね。だから今、前91年です。まさにこの年に同盟戦争始まるんですけど、それの直前の話をしてます。ある意味、それの同盟戦争のきっかけを作ったのはこのドルススジュニアと言っても過言ではないというような感じなんで説明をしているということです。だからこのドルススジュニアがさっき言ってた陪審員に富裕層がいるとめちゃくちゃ弊害でかいから、こいつらを一旦排除しようというふうに動き出したということなんですね。ああ、そういうことね、と。うん。ドルスジュニアがこう、旗振って、ちょっとこのままじゃマジやばいっすっていうね。もうなんか金が全てみたいな世の中になっちゃってますって、みたいな。ローマってそういう国じゃなかったでしょう、みたいな改革をしようと。で、要は貴族の側に支配をちゃんと戻さないと、これ、ほんとやばいことになりますよっていうような。ニュアンスで訴えかけていくんですよ。ただこの高邁な精神を持っていた貴族の中の貴族ドルスジュニアは落胆した。富裕層の横暴を口だけ批判して、実は富裕市民と裏でつながってて、まあ、その袖の下的なね、賄賂をもらってるような貴族もね、多かったわけですよ。本当なんか貴族は商売しちゃダメなんですよね、ローマの伝統として。貴族は商売しちゃダメなんだけど、まあなんかパトローネス・クリエンテス的なね、あの関係を使って、その商売上手な人間に商売をさせて、で自分はその賄賂をもらうとかね。まあまあそんな感じの動きを貴族たちはしてたんですよ。奴隷にやらせたりとかね。まあまあ多少はね、当然自分たちもね、ある程度生きていかなきゃいけないから商売したっていいんでしょうけども、まあそれの度が過ぎてたっていうことなんでしょうね。で、実際ここで富裕層と貴族の一部の腐ったやつみたいなのが、こう、繋がっちゃってたわけですよね。まあまあ、そりゃそうですよね。なんか、なんていうのかな、こう、単純なね、貴族対富裕市民なんだったら、まあ300対300なわけじゃないですか。そんな富裕市民の横暴だけ許されるみたいなね、簡単に許されるはずがないわけですよ。拮抗してるわけですから。だけど、富裕市民の側が、貴族にこう食い込んじゃって、若干な、まあ このうちね、どれぐらいの割合なのか分かんないですけど、まあ、例えば50とかね、50人の貴族を取り込んでたとしたんだったら、250対350になって富裕市民側が勝つみたいなね、ことが起きちゃうわけですよね。これを見たドルスは、これは一筋縄ではいかないと覚悟を決めた。まずは富裕層と利害が一致してしまっている貴族っていうのを、まあどうにかね、こう正統派貴族というか、ちゃんとした貴族側にどうにか取り込まねばならない。ドルス側に取り込まねばならないというね、まあ非常に繊細な政治的駆け引きがね、必要なわけですよ。まず第一の目的は、陪審員から富裕市民を排除する。これをどう達成させるか、ドルスジュニアは考えた。富裕層300人を陪審員からは排除する。その代わり、元老院に新たな300人を入れる。何それみたいな。陪審員から元老院になれんのみたいな感じじゃないですか。いや、これもうよくわかんなかったんですけど、まあもちろんね、この排除された富裕層の陪審員300人がそのまま丸々ね、元老院に新たに入ったっていうわけではないと思うんですが、まあ元老院議員が300人増えるということは、富裕層がそこに食い込む可能性が、余地があるわけで、広がるわけで、陪審員でいるよりはそりゃ元老院になるチャンスがあった方がいいでしょみたいなことなのかもしれない。わかんないです。ちょっとなんかね、書き方がいろんな著者によって揺れてる感じがあって、ちょっとわかんなかったんですけど、そのまま陪審員300人が元老院議員になりましたみたいな書き方もあったし、なんかそうじゃないっぽいような書き方もあったんで、ちょっとわかんないんですけど、まあとにかく 陪審300人、富裕層の300人はここで排除をして、元老院議員が300人増えたんだよと。あ、ちなみに元のね、あの元老院議員の数も300だったんですよ。それを600人増やそうという話なんですね。まあつまりこれはその単純に富裕市民300人を陪審員から排除するってやっちゃうと、その貴族の中の富裕市民とつながってるやつらが当然反発するでしょうから、300人が元老院に来るんであれば、まあ、まだつながりは保てるし、まあそんなにこうむしろ陪審員より権威が高いわけで良くないですかみたいな感じだと思う。で、まあ政治的な議論にも参加できるようになるわけでいいでしょみたいな、なんかこう絶妙なラインをこうついていって、ほんほんほんみたいな感じっていうことですね。まあ単純にね、こう今まではね、こう裁判の陪審だけをできるっていう権利だったのから、もっとこうより国政の中枢みたいなのに関わることができるようになるわけですから、それならいいでしょみたいなね、改革の仕方だった、政策の提案の仕方だったということみたいですね。まあドルス的には多分その陪審員に富裕層がいるっていうのがめちゃくちゃ弊害を生んでるっていうところでね、そこに手をつけなきゃいけないっていうことで、まあ本当はね多分元老院にも入れたくないんでしょうけども、まあ、そうは言っても駆け引きがあるからこうバーターでね提案したということです。はい。でとはいえね、そのドロス・ジュニアの究極の目的はあくまで富裕層による支配を貴族による支配に戻すということなので、まあ多分元老院に富裕層を入れただけだと、まあそれはなせないわけですよね。あくまであれは陪審員から富裕層を排除するためのなんか、まあ、便宜的な提案だったわけで、でそのためにはまあ貴族とね、富裕市民と無産市民っていう風にね、まあ3つに簡易的に階層を分けたとしたら、まあこう富裕市民を切りたいわけですよね。なのでドロス・ジュニアは今度は無産市民を味方に引き入れる政策を提案するわけですよ。つまりガイウスの時はね、富裕市民と無産市民がつながって貴族を倒そうとしてた。今度はドルス・ジュニアは貴族と無産市民をつなげて富裕市民を倒そうとしてるというわけなんですね。おお、なんかすごいじゃんと。まあそういうね、政策を提案する。つまり、ばらまき、ばらまき。まあ言い方は悪いですけど、まあこれほとんどガイウスと同じようなねことをやっていきます。もちろんその無産市民への土地の分配、無産市民への穀物分配を増やすっていうね、あのいつものやつですね。あのマリウス政権でもね、ガイウスの意思を継いだやつらがやってたやつですよね。ただあの時さ、あのそれやっちゃうと財政的には持たないみたいなこと言われてたじゃないですか。あのすげえエビデンス持ってきて、いや数字的にどう考えてもこのままじゃ国家破綻しますよみたいなことをね、貴族層から言われるみたいなね、元老院から言われるみたいなのありましたけど、まあドロス・ジュニアもそんなことは分かってるわけです。財政的にこのまま単純にばらまいたらということで、どうするか、金融緩和金融緩和わかんない。まあなんか補填するためにですね、そのデナリウス銀貨っていうのを追加発行するんですよ。まあつまり貨幣をね、貨幣というか、まあその銀貨をね、どんどん作って、まあまあ金融緩和ですよね。でさらに銀貨にまあその青銅を混ぜたものみたいなのも発行して、それで補填していくみたいななんか大丈夫かなみたいな感じですけど、ちょっとうさんくさいんですけどみたいな、それ混ぜ物ってちょっと怪しくないですかみたいな。大体なんか歴史上その混ぜ物して失敗した例しか見たことないですけどみたいな感じしますが、まあまあまあまあまあ金融緩和といえば金融緩和っぽいことをしていくと。まあなんか今回のさ、その穀物をね、あの分配したりとか、土地を分配したりとか、無産市民にね、なんかもうずっと同じパターンやってるやんって、みんなずっと同じようなことやってきたやんって思うかもしれないんですけど、これやっぱめちゃくちゃ画期的なのは、その貴族の側から、ドルス・ジュニアっても貴族中の貴族って言われてるわけですから、貴族の側からこれを提案しているっていうことですね。あのガイウスを追い落とす時の単なるばらまきともまた違うわけですよ。あれはただガイウスを追い落とすためっていう目的でばらまいてたわけですけど、確かにあれも貴族の側からやってましたけど、目的が全然違うということですね。だし今まではね、まあ全ていわゆる平民派の側から提案されてきたのが、貴族が富裕層支配のクソ政治をどう打倒するか、どうしたら貴族に政治の手綱を取り戻すことができるのかを考えた結果、無産市民を本気で取り込もうとしているということなんですよ。いや、なんか久々に胆力のある政治家が出てきたなという印象なんですよね。もう結構裏でもね、ドルス・ジュニアって動いてて、ちゃんと根交渉とか根回しとかをね、うまいことしながらね、この法案通過に向けてね、動いたりしてるんですよ。なかなかの政治家だと思いますよ。 もうマリウスとかもうこの頃影薄いわけですよ。もう半分隠居状態で、いやー俺は戦争でしか活躍できないのかみたいなことを思ってる時期なわけですよね。だいぶもうこの頃64歳とかね、そのぐらいですからね、マリウスね。半分隠居状態と。だからまああれなのかもね、なんかこうマリウスっていうさ、こうちょっとクセ強なリーダーを失って、でまあ、強烈なリーダーが現れてこない間にね、どんどんこう富裕層が増長してきて、ある意味こう富裕層にローマの政治を乗っ取られてきてしまっているというような状態になってきていたので、ドルスジュニアは、まあ、そこに手をつけなきゃいけないよねっていうモチベーションで動いたっていうことなんでしょうね。そしてドルスジュニアは、まあ、さっきまで言ってたこの法案をね、一括して議案上提するんですよ。穀物、土地の分配、陪審員から富裕層を排除して元老院議員を増やす、この3つの法案ですね、これを同時に一括して議案上提すると。でこれもまあドルスジュニアの計算の上でやったと。陪審員から富裕層が除かれるっていう法案だけ上げればね、当然めちゃくちゃ反発されたでしょうし、でまあこの一括して議案上提してもやっぱり富裕市民は相当反発激しかったんですが、まああとは貴族の中のね、あの富裕市民の権利がそがれることでこう利益を失ってしまう貴族というか、その富裕市民とつながってるね貴族ですよね。こいつらとかはまあそのなんかすげえ優柔不断なね振る舞いをしていたみたいな書き方ですけど、だけど穀物の分配とか土地の分配とかも一緒に提案することによって、まあ良識派の貴族とか多数の無産市民を取り込んで、その賛成票さえあれば法はなるという計算の上で、ちゃんと根回しをして、こう票読みをして提案するということをやるんですね。ちゃんとしてるね、ドルスジュニアって感じじゃないですか。そして法はなった。法案は通過したのだ。実は、ドルスジュニアが考えていた法案はこれだけではなかった。もはやローマ政治のプレイヤーはローマ市民だけではない。同盟諸都市の市民もいるのだ。彼らがローマ市民権を熱望していることは痛いほど分かっていた。グラックス兄弟を含む多くの民衆派、平民派政治家がここを何とかしないと大変なことになると警告していたこともドルスジュニアは分かっていた。つまりドルスジュニアも同盟市にローマ市民権を与える法案、これも作っていたのだ。これは同盟市の不満や感情に報いるという側面もあったし、市民権を拡大することで相対的に富裕層の市民権の価値を削ぐという目的もあった。しかしこれをいきなり提案すればガイウスと同じ鉄を踏むことになるだろうことぐらいは分かっていた。だからいきなりはね、この同盟市に市民権を拡大するっていうのは提案しなかったんです。提案しなかったんですが、ドルスジュニアはまあ同盟諸都市とも事前にこう根回しをしていたようで、まあそのいずれね時期を見てこの法案を提出するから、まあ、さっきのねこう一括提案した法案の時とかにも、まあ多分シュピレヒコールとかをね上げて応援してくれとでも言ってたんでしょうね。でいつかはこれを提案するからみたいな感じで副案として温めていた。実際に同盟諸都市とも交渉をしていたのだが、その副案が露見する。なぜかはわからない。彼が最も信頼する者にしかこの副案は知らせていなかった。大騒ぎになった。ドルスジュニアの支持者であった有力な人物が殺された。一気に流れが変わった。これまで通過したあれだけ苦労して練り上げた法も、そして通過した法も廃棄させられた。高い志を持ったドルスジュニアもここで観念し、拒否権の発動は差し控えた。しかしある晩、ドルスジュニアもまた殺された。刺客に襲われたのだった。犯人は夕闇に消えていった。犯人の調査すら行われなかった。こうして高邁な精神で富裕市民のクソ政治を打破し、差し迫った同盟市の反乱を阻止するために自らの力も命も使い果たし、ティベリウス・ガイウスと同じ道をたどったのだった。これは同盟諸都市からすればやっとついに実現するかに見えたローマ市民権の獲得への希望が、久方ぶりに現れた期待できる政治家が殺されることによって 絶望へと変わる。そして絶望は怒りへと変わる。同盟戦争勃発。やっと前回のところまで来ましたけども、こういう経緯があったということなんですよ。ドルス・ジュニアがね、約束した副案として温めていつかは提案すると言っていた市民権の拡大で、同盟士の側もドルス・ジュニアぐらいの胆力がある政治家であれば、これは本当にいけるかもしれないと、うまいことね、彼なら根回しをしながら通過させてくれるかもしれないという期待があったんですが、それをドルス・ジュニアは温めている間に、まだ多分元老院とか市民たちに、ローマ市民たちに根回しをする前にそれが露見してしまったというわけなんですね。それによってドルス・ジュニア自体も殺されてしまい、同盟士は絶望に陥り、ついに放棄をしたということなんですね。まず放棄したのは8部族。反乱の中心となったのはマルシ族という、まあ東側のね、内陸にある部族と、まあ比較的ローマに近いあたりにいる部族ですね、マルシ族。このマルシ族と、あのカウディウムの屈辱のね、サムニウム人。このマルシ族とサムニウム人が、まあ反乱の中心となっていくと。多分一番の中心はマルシ族かな。そこにまたあのサムニウム人か、みたいな。もう戦いたくないんですけど、あいつらとはって感じですけどね。で、8部族は、マルシ族の地域に近いね、まあ、ローマから東に120キロほどの町、コルフィニウムという場所を、まあ、首都と定めて、もうローマから離反する意思を明確にするために、新国家を樹立するんですよ。いや、そんな感じなんみたいな。単純になんか同盟士が反乱したみたいなレベルじゃないじゃないですか、これみたいな。シビル王みたいな感じじゃないですか、みたいな。南北戦争っすか、これみたいな。ほんとそんな感じなんですよ。この新国家の名は、イタリア。あ、イタリアってこんなとこから来てんだ、みたいな。あ、別にここから来てるわけじゃないですけど、そのイタリスキとかね、イタリカとかって呼ばれてた人たちが作った国。だからまあイタリアなわけですよ。まあ多分このイタリア半島っていう呼ばれ方はおそらく昔からあって、このイタリア半島に住む、まあローマの市民以外の人たちみたいなことを、まあ総称してこうなんかイタリカみたいな言い方してたりとかね、ウンブリアとかね、あの辺の人たちもイタリカみたいな呼ばれ方してたと思うんですけど、ちょっと厳密には分かんないんですけど、まあそこから取ってね、イタリアという国家を作ったわけですよ。で、近代のね、あの統一国家になったイタリアも、まあある意味ここから取ってるわけですよね。その前イタリアってね、その近代国家になる前のイタリアってバラバラでしたからね、もう一度こう統合するみたいな意味合いで、イタリアっていうね、イタリア共和国っていう名前をつけてるんでしょうね。はいはい。まあまあこのイタリアですね、新国家イタリアは、まあもうローマの国政をほとんどそのままね、なぞってコピーして、まあ、元老院とコンスルとかね、プラエストルとかも配置したりとかね、してます。そしてなんか公用語はラテン語とサムニウム語が公用語となったんだよと。あとはコインの鋳造とかもね、自前でね、独自に行ったそうですね。もうちゃんとなんか国家らしいことしてるみたいな。そしてイタリアのコンスルとなったのはマルシ族のシロ。シロ犬ですかみたいな。クインティス・ポンパエディウス・シロっていう人物ですね。このシロはね、なんかドルスジュニアとね、結構仲良かったらしくて、まあ、事前の交渉とかも、このシロとドルスジュニアがやったりとかね、してたらしい。で、このシロが、まあ、今回のこの反乱の、まあ、ある意味首謀者的なね、感じだと思います。まあ、よく名前出てくるって感じですね。で、まあ、そのね、8部族が一気にね、放棄したわけなんで、いろんな部族がいるわけで、で、戦線がめちゃくちゃ長いわけですよね。その、マルシ族だけが反乱したわけじゃないので。あ、それに、その、同盟士って、同盟士の中に、同盟士の謀反とかを、ある意味監視するためにね、ローマは植民士を作ってたじゃないですか。ローマ市民が直接植民していく植民士っていうのはね、その同盟士のど真ん中とかに作ってたりするんで、そのイタリア側からすれば、同盟士側からすれば、その植民士をね、一個一個潰していかないといけなかったりするわけですよ。だから戦線がめちゃくちゃ長いわけで、なのでまあ、シロが北部担当みたいな感じなんですね。このマルシ族のシロっていうのが北部担当。そして南部を担当するもう一人のコンスルが、サムニウム人のムティルスっていう人物。ガイウス・パピウス・ムティルスっていう人物ですね。だからもうこの辺のね、まあガイウスとかっていう名前使ってますからね。もうほぼほぼローマ人とね、 まあ文化的にも同化してきていたんでしょうけどね、名前の付け方とかもね同じような感じになってるんですけど、まあまあそれでもやっぱサムニウム人だ俺たちはっていうねアイデンティティは持ってたんでしょうね。なのでイタリア側は、北部担当マルシ族のシロ、南部担当サムニウム人のムティルスという感じですね。それに対してローマ軍のコンスルは北部、つまりそのマルシ族のシロですね、シロを相手にするのはプブリウス・ルティリウス・ルプスという人物です。ルプスですね、まあ初めて出てくるけどルプスです。でこのルプスの副官としてマリウスが参戦してきます。ここに入ってくるんだマリウスみたいな。まあもう多分ねコンスルとかにはなれないですよね、多分こう政治的なリソースがマリウスにはないのでなれないんですが、まあ当然その実務経験というか戦争経験が段違いなわけで、副官としてルプスがマリウス様出番ですよみたいな感じで連れていくわけですよ。この時あ67歳ですね、さっき64歳とか言っちゃったけど67歳になってたということでね、おやっと俺の出番が来たかみたいな、待ってたぞみたいな感じなわけですよ。マリウス来ましたね。そして部下にはですね、ショーカエピオと言って、カエピオって前回のキンブリ族の戦いの時にマリウスと組んだコンスルの一人ですね。あれが大カエピオって言われてるんですよ。大カエピオの子供ですね。それがショーカエピオがいたよと。部下にはですね、ポンペイウスの父親も加わっていたと。もうなるほどねと。なんか名だたる感じ出てますよね。他にもね、結構すごい連中が名を連ねてたっぽいんですけど、確かマルケルスとかっていう名前もあったんですけどね。まあ、ローマの剣マルケルスとどういう関係なのかとかまでちょっと調べきれなかったんで、ここには書かなかったんですけど、あとファビウスとかっていう名前もあったと思いますね。ちょっとね、本当ローマ人ね、同じ名前が多すぎて、どれが誰か全然わからないみたいな感じでした。はい。で一方で、南部を担当したローマ側、つまりサムニウム人のムティルスと対峙するコンスルはルキウス・ユリウス・カエサル。え、カエサル？ここで出てくるのカエサルみたいな。で、おそらくカエサルのおじさんに当たるらしいと。ああ、違うんだみたいな。違います。カエサルの父の兄かな？多分。おじサルですね。このおじサルが南部のサムニウム人ムティルスと対峙する形になってくるんだよと。そしておじサルの副官としてスルラが入ってくるんですよ。ここにスルラと。この時48歳というね、まあまあいい年齢になってきてるわけですよ。ね、北部担当のルプスのね副官としてマリウスがいて、おじサルのところにスルラが副官としてそれぞれいるという形なんですね。なんか面白いですよね。そしておじサルの部下にはですね、クラッススの父親もいました。なんかすごいメンツだね今聞くとっていうね感じですよね。つまりマリウス、スルラがねそれぞれ分かれて副官としていて、さらには後の三島政治を行うことなっていくカエサルとポンペイウスとクラッススのねおじさんとか父親が参加していたということなわけですよ。さあそんな陣容でね、どのような戦いになっていくのか、続きは次回。いや、次回なのみたいな。もう前回から全く進んでないですからね、これ。ちょっとこの同盟史戦争に至る、この本当のきっかけ何だったのかを、ちょっとやりたかったということですね。あとは、やっぱこの富裕層の支配っていうのがね、こう、はびこって、なんかこう、政治、かなり腐敗してきていたんだよっていうところもね、見ていただきたかった。で、ちゃんとそこにドルス・ジュニアっていう胆力のある政治家が久々に出てきたにもかかわらず、それが殺されてしまい、絶望した同盟諸都市は新たな国家を樹立するまで至ってしまう。これはもうなんか単純な同盟諸都市がローマ市民権を要求してくるぐらいのレベルの話じゃなくなってきてるわけですよね。もう新国家樹立ですからね。もうそちらが市民権をよこさないのであれば、もう自分たちで自己決定権のある国家を作りますよということですよね。で、これはもちろんローマが禁止していた同盟士同士の同盟関係っていうやつを思いっきり結んじゃってるというか、まあ新国家まで立ててるわけなんで、もう完全にそれに違反してくるというか、反旗を翻してくると いうことなわけですよね。いやいやいや、果たしてこの戦争の中でマリウスはスッラは、そしてオジサルはどのような活躍をしていくのか、お楽しみにしていただければと思います。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。